こんにちは。クリニックコア CMO です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は何についてお話しましょうか。
今日は肝斑で悩んでいる女性がいてですね、この肝斑についてお伺いしたいと思ってまいりました。
そうですね、これはね、結構いますんで、まあ、男性じゃなくてやっぱ女性に多いんですけどね。まあ、これについてお話ししていきましょう。皮膚のね、色素異常症の一つなんですね。まあ、色素異常症っていう名前がね、これまた絶妙でね、炎症とかっていうことではなくて、やっぱこのね、ここにベタッとシミみたいに見えるような病気で、まあ、病気っていうか肌質って感じなんですけどね。まあ、メラニンですね、この皮膚の色を作るようなもの、これがね、過剰に作られてしまって、まあ、このここにね、こうシミみたいな黒っぽく茶色っぽく見えちゃうっていうような、まあ、皮膚の状態、これをね、肝斑と言いますね。で、30歳前後、まあ、30代から50代ぐらいのね、まあ、その妙齢の女性に結構多いっていうふうに言われていて、結構特徴的なのがね、この左右対称、顔面のね、左右対称に出るんですよね。ここだけとかじゃなくて、左右対称にこう出て、で、後発部位がですね、ここの胸骨部って言って、この頬骨のところからこの目の外側にかけて、この辺にこの対照的に茶色から、まあ、ちょっと黒っぽい感じのこのシミができてくる。これがまあ肝斑の特徴なんですよね。で、この肝斑っていう名前の由来がね、肝臓って書いてあるわけじゃないですか。これ別に肝臓が悪いからこういうのが出るっていうことじゃなくて、このベタッと出てくるこのシミの形がこの肝臓の形にこう似てるから肝斑っていうふうに名前が最初についたんですよね。これ自体は全然悪い病気でも何でもなくって、癌でも何でもないので、別に放置しててもいいんですけど、まあ、なんか神秘性の観点ですね。やっぱりまあ美白志向じゃないですか、最近は。だからやっぱここにこう黒っぽいシミがあるっていうのはちょっと気になるということで、治療をしたいっていうふうに希望される方が多い。まあ、これが肝斑、一般的なね、知識になりますよね。
ありがとうございます。この肝斑の原因って何なんですか？
そうですね、このメラニンのね、色素が増えていて茶色っぽく黒っぽくシミになるってことは、それはもうもちろん分かってるんですけど、じゃあなんでそうなるのかっていう究極的な部分ですね。これはね、実はやっぱりあまり分かってないんですよね。ただ、まあ、いくつかこの辺の要因が少なくとも悪くさせるとかっていうことはある程度分かってる部分があって、女性ホルモンですね、これがね、結構まあ乱れてるというか、まあ、場合によっては過剰分泌なのか過少なのかちょっと分かんないですけど、これのね、乱れが関わってるというふうにされてます。だから実際ですね、例えば妊娠とかして、ホルモンバランス大きく変わりますよね。こういった時にすごい肝斑が濃くなっちゃって、うわ、やだって思ってたら、お子さん産んだら結構薄くなってくるとか、そういったパターンもあったりするし、同じ肝斑は肝斑でも、なんかその月経の周期ありますよね、女性の。やっぱその生理周期に合わせて濃くなったり薄くなったりするとか、そういったこともあったりするので、少なくともホルモンが一定程度このメラニン色素のね、産生に影響をして、まあ、良くなる悪くなるっていうことに関わってるということは言われてますね。で、あとは、経口避妊薬、ピルをね、飲み始めたら、普通のピルってね、月経とかを軽くしてくれていいものなんですけど、まあ、これのせいで肝斑が濃くなった気がするとかっていう人も、まあ、稀にいたりしますよね。で、あとは更年期、この辺もやっぱ女性ホルモンのね、バランスに関わってきますんでね。で、この辺がまあ一番重要、まあ、だから女性に多いっていうところになるんですけど、まあ、他にもね、まあ、非特異的な増悪要因っていうのはあるっていうふうにされてます。例えば紫外線ですね。まあ、紫外線はもうそれ自体が日焼けになるぐらいですから、それでメラニンの過剰産生が起きますから、それが刺激になって肝斑もより濃くなりやすかったりとか、あとはまあストレスですね、仕事だったりとか生活のリズム、こういったものが乱れたりとか、あとは一部の薬ですね、そういったものを使った時にやっぱ濃くなっちゃったりっていうことがあるというふうに言われていますね。
ありがとうございます。この肝斑は高齢者に出てくるシミとは違うんですか？
そうですね、これはね、明確に違うんですね。これね、その肝斑ってその医学生とかが、まあ、医学の講義で皮膚科のね、先輩の先生から習う時にも、まあ、いわゆるシミですっていうふうに習うんですよ。で、僕これあんまり良くないと思ってて、いわゆるシミですっていう時は、どっちかっていうと、その老人性の色素斑っていう、その年齢とか、ね、高齢化に伴って出てくるですね、シミ、そっちのことを今は指してることが多いので、逆に変な風にインストールされちゃうから、あれあんまり良くないんじゃないかなって個人的には思ってるんですけどね。まあ、なんか古典的にはね、なんていうか、そんなにね、寿命が長くなかった時代っていうのが多分世の中にはあって、で、若いのになんかベタッとこう出てくるシミ、だから、あなたなんかシミができちゃうタイプなのねっていうところで、まあ、それが肝斑っていうところからスタートしてるんですけど、まあ、今はね、普通にそのシミって言った時には年取ってきて、で、まあ、この皮膚のね、老化、それからやっぱ 経年のね紫外線を浴びることによって、まあ、エラーが起きてこうベタッとね、おじいちゃんとかおばあちゃんでこの辺がこう 茶色かったりする人いますよね。あれをまあシミって最近は表現することが多くて、それが一般的なシミなので、まあ、肝斑をシミって言っちゃうのはちょっとどうかなって思う面があったりしますけど、まあいわゆるシミ、まあ、それに対してね、あの弱卵斑っていってパラパラパラパラってなるやつ、これがあのいわゆるそばかすっていうふうに、まあ、そんな感じで対比されて教わるんですけどね、まあ、この老人性色素斑と肝斑っていうのはやっぱ病態が別なんですよね。今言ったように老人性色素斑っていうのはあくまでもともと正常だった皮膚細胞がやっぱその経年劣化、まあその加齢によって細胞が老化してくる、あとはまあ日光とか紫外線、これの経年的な照射によってですね、やっぱちょっと細胞が少しダメージを受けて、まあ、ちょっと代謝がいかれてしまってですね、それでそのメラニンをやっぱり多く産生しすぎてしまうことによって、シミができてしまう、これが老人性の色素斑であって、肝斑はそうではなくですね、そういうダメージとかの問題じゃなくって、もともとの色素異常症、まあ究極的な原因は分かってないんですけども、まあ、ホルモンとかの影響を受けてここら辺の細胞がメラニン色素を多く産出してしまう、まあ、そういった病態になっていますから、まあ、これは違うということなんですね。でこの2つはね結構鑑別難しいんですよ。どちらもまあいわゆるシミという感じで同じように見えて、もちろんねポイントあるんですよ。先ほど言ったように、まあ、老人性の色素斑だったらそんな対称性とかっていうのはないわけですよ。肝斑だったら左右対称にきれいに出て、でしかもね、肝斑はその肝臓の形に似てるっていうくらいですから、これべったりね地図上にこのシミのね茶色の成分っていうのが連続的にこのなんか液体をねポタッと垂らした時にこう広がるような感じでベタッと広がってるんですね。これに対して老人性色素斑っていうのはよく見るとね、拡大鏡とかで大きく見たりするとベタッと一様じゃなくて、結構いっぱい広がってるように見えても細かいねその局面がいっぱいこう集まっていて、全体としてなんか染み入ってるように見えるというような形になってますから、そこが微妙に違ったように言われてます。ただ問題はこの2つで合併したりすることもあるわけなんですよね。もともと肝斑持ってる人が年齢とか伴って40代50代になってくると老人性の色素斑も上に乗ってくるっていうことがあったりするので、こうなるとねかなり鑑別は難しくって、もう本当にベテランの皮膚科医でもこれはもう絶対肝斑です、絶対老人性色素斑ですって言い切れない症例っていうのはやっぱ結構いて、まあちょっと合併してるかもなって、この辺はまあベースに肝斑があることは間違いないけど、この辺は老人性色素斑もありそうだねとかっていうふうになったりすることはあるし、まあ、もっと言うと誤診例もかなりあるっていうのが実情だと思いますね。
ありがとうございます。この肝斑の治療ってどういうふうに行うんですか？
ね、これはねこの老人性色素斑との違いも含めてすごく重要なところで、肝斑っていうのはね、基本的にあまりこの策を浪しすぎてはいけないというふうに言われています。老人性色素斑、加齢に伴って出てくるシミっていうのは、まあ、結構有名ですけどね、なんかそのレーザーだったりとか光療法、こういったものでメラニンをバチコーンってこう壊すことによって全部それを排出してきれいにするってことができるんですよ。これに対してその肝斑っていうのは、まあ、それをやってはねダメなんですよね。かえってそういうね激しい、まあ、レーザーとかって当てると一瞬じゃやっぱやけどみたいな感じになるわけなので、そういう激しい刺激を入れてしまうとやっぱそれ自体がやっぱりこのある種の細胞に対するストレスになって、一瞬メラニン壊して薄くなったように見えてもまたこのそのストレスを受けたことでその細胞がねブワーッとメラニンを作ってもっと濃く出てきちゃうっていう風になったりするんですよ。だからそこでね鑑別が難しくて重要ってことになるわけなんですけど、老人性色素斑とかはレーザーとか光療法をやって OK で、肝斑はやっぱやっちゃ基本的にダメ、まあ、少なくともファーストの選択肢ではないというふうにされてるんですね。じゃあ具体的にどういう治療をするかっていうと、まずはね生活指導結構大事です。結構ね肝斑がある人ってこれをなんとか良くしたいという思いでですね、結構こすっちゃったりとか、なんかそのスキンケアだったりとか洗顔とかでなんとか落とせないかみたいな力を込めてねやってしまうっていう人が多くて、そういう物理的なこすりとかを入れてしまうとそれが結局ストレスになってまたどんどん濃くしちゃうので、積極的放置っていうのがいいと言われてますね。だから何も手をつけないという治療を積極的にするみたいな、肝斑の治療をするときに、いやあんまり何にも手をつけない方がよくってほっといてくださいとか言われると患者さんって結構がっくりしちゃうんですよ。そうじゃなくて、これ何にもあえて触らないということを積極的にやってくださいっていうね、まあ、表現の妙なんですけどね、それをやるとなるほど頑張りますっていうふうになるので、まあ、それがまず生活指導として重要なのが一つ。あとはもちろん遮光ですね、紫外線もなるべく浴びないように当てないようにしてくださいっていうのがですね。 で治療薬としてはじゃあ何もないんですかって言ったらそういうわけではなくって、やっぱりその激しい刺激を与えないような治療だったらできるので、まあ例えばビタミン C とかトラネキサム酸っていってね、メラニンの色素を酸性を抑えるってお薬が一応言われていて、この辺はね長く使ってるとやっぱりはい美容医療ですってことになっちゃって保険が通らなくなることが多いんですが、一応その辺がまあ大規模臨床試験とかでね、いい結果が出てるってことではないんですけども、まあ、小さなエビデンスだったらそこそこあるので、まあ、この辺のね美白用の薬というふうに言われてる飲み薬をまずベースで使うっていうのが大事ですね。で一応塗り薬もですね、ハイドロキノンとかトリチノインとかいったようないわゆるその美白用の塗り薬っていうのがあります。それも一応慎重に使うことが可能ですね。ただこの辺の薬っていうのはやっぱ刺激もそこそこ強くて、それでなんか皮膚がちょっとピリピリ荒れちゃうとかそういったことがあるようだったらやっぱりカンパニーはちょっと不利かもしれないっていう面があるので、やっぱちょっと慎重に使ってみて、まあ問題なく使えますっていう感じだったら、まあ、経過に注意しつつですね一応組み合わせるってことが可能ですね。でまあ基本カンパニーはそれがもう大基本で大体全てになるんですけど、例外的にですね光療法とかですねその辺をねやる場合があります。ただここは結構ね情報に惑わされちゃいけない面があって、結構なんか美容系のクリニックとかのホームページとかを見てると看板にこの光療法が効きますバーンみたいなことが書いてあったりするんですけど、それはね原則的に誤りというふうにされてますから、気をつけてください。騙されないようにってことですね。これねなんでそういうことになっちゃったかっていうとですね、先ほど申し上げたように肝斑と、老人性色素斑が合併している症例っていうのは本当にベテランの専門医でも完全には区別つけきれないことがかなり多いんですよ。で、まあ光療法とかをそういった症例にやった時に老人性色素斑は良くなりますよね。だから全体としてちょっと薄くなったように見えるわけなんですよ。そういったレポートが当初期出てですね、だからこの光療法は肝斑に有効であるみたいな論文が何本か結構出ちゃった時期があったんですよ。でもそれが結局やっぱよくよく後から評価してみるとやっぱ誤診というか、あくまで老人性色素斑が混ざっちゃってるのを肝斑ということにしていいデータが出ちゃっただけっていうふうに考えられているものもあれば、そもそもスタディデザインがねちょっと怪しいみたいなのもあったりして、やっぱ肝斑は余計なその光とかレーザーの、ね、ものは入れないっていうのがやっぱ大原則っていうのがやっぱ今の基本的なコンセンサスになってます。一方でですね、光療法とかの中には肝斑モードっていうね、れっきとしたモードがあるんですよ。ここがね、重要で、じゃあ肝斑モードって書いてあるのが肝斑に当てていいんでしょって思うじゃないですか。そこがね、ちょっと微妙に違うところで、この肝斑モードっていうのは肝斑を悪くさせないモードっていうふうに理解するのが正しいですね。だから、やっぱりある程度40、50代とかになってくると、肝斑の上に老人性色素が乗ってるかなっていう例があります。こういった人にガチの強いレーザーを当てちゃうと、老人性色素斑が飛ばせても肝斑がもっと悪くなっちゃって結局もっと濃くなっちゃったってことになるので、やっぱそういう治療はやっぱ NG なんですけど、光療法の中で弱めに当てるっていうモードにしたりするとですね、老人性色素斑は徐々に薄くしていくことができると。ただまあ強度としては弱めなんで肝斑は悪くさせませんと。だからよくできる範囲の部分はよくできますよっていうのが肝斑モードっていうのがあるんですよ。だからそういった意味で、まあ、老人性色素斑もかぶってそうな症例にはこれをやってみましょうっていうのはありなんですけど、まあ、理解として肝斑に効く光療法であるとかそういうふうに考えてしまうのは原則誤りであんまり正しくないし、それをグイグイ押してくる美容クリニックはあんまり信用しない方がいいってことになるので、まあ、この、ね、動画を見てくださった人たちはですね、肝斑で悩んでるのであれば、まあ、まず基本的なね保存的治療とか生活の改善、この辺をしっかりやりつつ、もし光療法をやるんだったら、この辺のね肝斑モードの知識を正しく備えた上で臨んでいただけるといいかなと思いますね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。